こんにちは、柴田元幸です。文芸誌モンキー、おかげさまで6月15日に第21号が出ることになりました。今回の特集は、猿も歌えば。今回は珍しく編集長柴田が思いついたタイトルです。これに合わせて、これまでにもモンキーで何度か素晴らしいアートを描いてくれた平松亜紗さんが、表紙のために素敵なマッチ箱アートを作ってくれました。映画、雨に歌えばで、ジーン・ケリーが雨の中、電柱にしがみついて歌うシーンを模して、猿が電柱にしがみついて高らかに歌っています。猿も歌えばという特集名に合わせてくれたわけです。と、さもわかっているふうに言いますが、実は僕は自分で猿も歌えばというタイトルを思いついたくせに、雨に歌えばとのつながりのことは、少なくとも意識的には頭になくて、単に犬も歩けばのもじりのつもりでした。と、なんとも頼りない編集長ぶりなのですが、まあでもそういった凝った仕掛けが見えなくても、平松さんのアート自体を一目見て素晴らしいと思った。そのことが一番大事なのだと思います。と、我ながら説得力のない理屈で表紙の話は終わり、本体の話に入ります。モンキー21号、まずはエミリー・ディキンスの詩を日英大訳で載せたページから始まります。その日本語の翻訳を読みます。大地にはたくさんキーがある。メロディーのないところに知られざる半島がある。美しさは自然の事実けれど、陸の目撃者、そして海の目撃者、コオロギこそ私には自然最大のエレジー。という言葉はシンプルですが、発想は決してシンプルではないディキンソンの詩です。こう、大地を大きな鍵盤楽器に例えて、大地にはたくさんキーがある。いろんな音楽が鳴っているけれど、ひっそり鳴っているコオロギの歌こそ私には自然最大のエレジーである。と、小ささと壮大さがいかにもディキンソンらしく同居する詩です。素晴らしい作品だと思うんですが、この8行からなる詩、大抵のディキンソン詩集には載っていません。なぜかというと、これは元は別の詩の最後の部分だったのですが、ディキンソンは結局この8行を削除した形でその詩を完成させたのです。要するにこれ没原稿なんですね。そうなると、この8行を削った後に残ったのはどんな詩だったのか気になるところです。で、これはエミリー・ディキンソンのあらゆる詩の中でも最も有名な部類に属し、かつ最も難解な部類に属す作品です。なので、今から例によって訳したものを朗読しますが、単に訳を聞いていただくだけでは分かりにくいと思うので、あらかじめ全体を貫くイメージをカンニング的にお知らせします。まず、教会で執り行われるミサを思い浮かべてください。細かいことは気にせず、とにかく荘厳な儀式が行われるというイメージ。それに、草むらで細々と鳴いているコオロギの姿と声を重ね合わせてください。その重ね合わさったイメージを、夏が終わり秋になっていく季節の流れの中に置いてください。いいでしょうか。教会のミサ、コオロギのひそやかな歌、夏から秋への季節の変化。いきます。エミリー・ディキンソン、例によって無題ですが、1行目を取って通常 Farther in summer than the birds と呼ばれる詩です。 Farther in summer than the birds、 鳥たちより夏は深まり、鳥たちより夏は深まり、草むらから粗末な姿で小さな国家が祝う、人目につかぬミサを。いかなる儀式も見えず、神の恵みの訪れもごくわずかずつ穏やかな習わしと化し、寂しさを押し広げていく。真昼には古めかしいことこの上なく思える。8月が低く燃える中、この幽霊のごとき聖なる歌が立ち上り、永遠の眠りを歌う。恵みは未だ消え去らず、ほのめく光に影もささないが、 とはいえ、古代ケルトのごとき神秘な変化が今、自然を高める。エミリー・ディキンソン、1865年の詩です。で、元はこの後にさっきの八行が続いたわけです。大地にはたくさんキーがある。メロディーのないところに知られざる半島がある。美しさは自然の事実。けれど、陸の目撃者、そして海の目撃者、航路にこそ、私には自然最大のエレジー。要するに、ディキンソンは、今まで人目につかぬミサを取り行っていたのが何者なのか、ここで種明かしをしているのですが、その種明かしの部分を取っ払ってしまったわけです。もうコオロギという言葉は残っていません。ディキンソンという人は作品を遂行するにあたって常により微妙な方、より神秘的な方に向かうようです。ただしこの詩に関しては、その代わりと言っていいのか、およそ微妙でないこともやっています。この詩の聖書原稿を彼女は兄の恋人に宛てた封筒の中に入れたんですが、その中に一緒に紙に包んだコオロギの死骸も入れているんですね。ただ、この詩とコオロギが入った封筒、結局切っても貼られず、投函されなかったようです。モンキー21号、最初の2ページについてお話ししました。まあ、こんな風に皆さんがお読みになって、どのページからも、コオロギの歌や人間の叫び声や80年代のポピュラーソングや30年代のブルースやネイティブアメリカンの交渉詩などなどが聞こえてくることを願っています。執筆メンバーをごく簡単に紹介しておきます。あいうえお順でいきます。伊藤博美、言葉は歌だという真理を誰よりも本気で実践している詩人。ウォルト・ウィットマン、アメリカの歌う詩の伝統を始めた人、かつ最良の実践者。ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ、アメリカのつぶやく詩の伝統の20世紀最良の実践者。金関俊夫先生、尊敬しているのでつい先生をつけてしまいます。ネイティブアメリカンの交渉詩を含むアメリカ詩の最良の読み手。アレン・ギンズバーグ、ウィットマンが立ち上げた歌う詩を20世紀に引き継いで歌う代わりに吠えた詩人。スチュアート・ダイベック、小説でも詩でも一行一行から音楽が聞こえてくる書き手。エミリー・ディキンソン、アメリカのつぶやく詩の最良の実践者。西崎健、サッカー翻訳者、ミュージシャン、編集者、いくつもの顔がある人ですが、今回は名著全6詩の著者として登場してもらいました。チャールズ・ブコウスキー、ボブ・ディランが好きなのかどうかよくわからないけど、とにかくボブ・ディランという詩を書いている詩人で小説家で、この号でボブ・ディランを載せました。ブレイディ・ミカコ、東大一のジャーナリストにして筋金入りのモリッシー愛好者。この号では初の小説、もちろん音楽の聞こえる小説を書いてくれました。グリール・マーカス、アメリカ音楽をアメリカ文学のように語る音楽評論家。1930年に録音された G.C. ワイリーの最後の優しい言葉ブルースをあらゆる面から語った文章を今回は訳しました。ジェローム・ローセンバーグ、ネイティブアメリカンの交渉詩を英語で紹介した功績者である詩人。今回の特集はサンディエゴ大学の宮尾大輔さんが彼をインタビューしてくれた原稿から全てが始まりました。加えて連載はいつもの通り、一世尾形、川上博美、岸本幸子、古川秀夫各詞。加えてモンキー自慢のアートワークは駒井哲郎、高田昭子、高田雅子、多田、野口理香、平松麻、三好愛、若木慎吾です。それで今回はディキンソンだけじゃなくて何人かの詩を読もうと思ったんですが、いざ自分の部屋でレコーダーを前にして人の詩を読もうとすると、いくら翻訳は自分だと言っても、これがなかなかうまくいかないんですね。なんというか、 その人になりきるのが恥ずかしいというか、そんなことしちゃいけないんじゃないかという気がしてくるんですね。目の前に聞いてくれる人たちがいると、かえってやりやすいと思うんですけど、とにかく小説を朗読するのとは違うみたいです。小説だと朗読するのは、その作者になりきるというよりは、物語を語る役割に徹するという感じなんですけど、詩だとやっぱりその詩人代理という色合いが強い気がします。まあ、さっきはディキンソンを読んだわけですけど、まあ、ディキンソンの場合はあまりにも奥が深いので、とにかく自分が発見したことを報告するという気持ちでやれるんです。というわけで、ここはモンキー21号から一歩離れて、でも、猿も歌えばという発想にもつながる小説を読もうと思います。江戸川乱歩の詩は時として露骨に音楽的で、例えば The Bells という詩などは Bells, Bells, Bells と何度も繰り返して鐘の鳴る響きを再現しています。あれは素直に訳すと鐘、鐘、鐘となってしまって鐘の亡者かという感じになってしまいまして、翻訳の不可能性を改めて感じたりします。で、ポーの小説はそこまで音楽的ではないですけれど、それでもリズムということにはあざといくらい意識的ですし、リフレインを呪文みたいに効果的に使った作品もあります。そういう作品の一つを読みます。アモンティリアードの酒樽、The Cask of Amontillado という作品です。アモンティリアードの酒樽、エドガー・アラン・ポー。フォルトナートの示す数々の無礼には精一杯耐えたが、彼からはっきり侮辱の言葉を浴びせられたとき、私は復讐を誓った。だが、私という人物の真髄を知る諸君は、私が脅しの言葉を口にしたとは考えまい。いずれは仕返しをする。これは決まりであり、動かない。だが、絶対確実に報復を遂げるためには、リスクの要素をあらかじめ排さねばならない。懲らしめるだけではいけない。あくまでこちらは無事のまま懲らしめねばならないのだ。たとえ悪が是正されようとも、罰を与えた者に害が及ぶのでは是正されたことにはならない。また、罰を与えた者が誰であるのか、悪をなした者に伝わらないのでは、やはり片手落ちである。言葉であれ、行為であれ、フォルトナートにこちらが腹に一物あることを蹴取られるようなことは一切なかった。その点はご理解いただかないといけない。その面前ではいつもの通り笑みを絶やさず、その笑みが彼を葬り去ることを思ってのものであることが相手には見えていなかった。このフォルトナートという男は何事につけ尊ばれるべき、さらには恐れられるべき人物であったが、一つだけ弱みがあった。彼はワイン通を持って任じていたのである。真の愛好家精神を持っているイタリア人はほとんどいない。大抵の場合、彼らの熱意は臨機応変、イギリスやオーストリアの金持ち相手にペテンを働くことに注がれる。まあ、絵画と宝石に関してはフォルトナートも多くの同国人と同じイカサマ氏であったが、こと年代物のワインに関しては正直であった。この点で私と彼とに差したる違いはなかった。私もイタリアのヴィンテージには通行しており、機会あるごとにふんだんに買っていたのである。カーニバルの狂気も頂点に達したある日の夕暮れ時、私は我が友にばったりであった。彼はひどく熱烈な挨拶を送ってよこした。もう散々飲んでいたのである。いろんな色が混じった道化服を着ている。ぴったり体に合ったさまざまなストライプの入った服に、頭には鈴のついたとんがり棒が乗っている。彼に会えて私はたまらなく嬉しく、彼の手を握って大きく振りながら、この仕草をいつまでもやめられないのではと思ったほどだった。私は彼に言った。親愛なるフォルトナートよ、ここで出会えたのはこの上なき幸い。君、今夜は一段と元気そうじゃないか。ところで僕のところにアモンティリアードだと称する大樽が届いてね、僕としては疑わしいと思っているのだよ。なんだと？と彼は言った。アモンティリアードの大樽？まさか。しかもカーニバルの真っ最中に。 僕としては疑わしいと思っているのだよ、と私は答えた。愚かにも僕は君に相談もせずに、相手の言い値を値切りもせずに払ってしまったんだ。君を探したんだが見つからないし、掘り出し物を失うのが怖くてね。アモンティリアード、僕としては疑わしいと思っているのだよ、アモンティリアード。ぜひともその疑いを解消したいのさ、アモンティリアード。君は忙しいようだから、ルクレーシのところへ行くことにするよ。一応目利きと言えるのはあの男くらいだからね。あいつに聞けば。ルクレーシなぞアモンティリアードとシェリーの区別もつかん。だが、やつの下は君のに劣らんなどというやつもいるぜ。さあ行こう。どこへ？君の酒蔵へ。いやいや君、君の善意につけ込むわけにはいかんよ。君は用事があるよじゃないか。ルクレーシに用事なんぞあるもんか。さあ。いやいや君、用事はともかく、君と来たらひどい風邪をひいてるみたいだぜ。酒蔵は地下にあって恐ろしくジメジメしている。壁には小石がべったりこびりついてるし。なんだっていい。行こう。寒さなんかどうでもいい。アモンティリアード。君は騙されたんだ。で、ルクレーシなぞ、シェリーとアモンティリアードだって見分けられるもんか。そう言いながら、フォルトナートは私の腕をがっちり掴んだ。そして、黒い絹の仮面をかぶり、街灯を私の体にぴったり巻きつけた。私は彼に導かれるまま、我が邸宅へと急いだ。館には一人の召使いもいなかった。みんなカーニバルを祝うべく逃げ出したのだ。連中にはあらかじめ、私は翌朝まで戻らない。それまで決して屋敷を一人残らず離れてはならぬと言い渡してある。こう言えば絶対、私が背を向けた途端、立ちどころにみんないなくなることを受け合いなのだ。私は食台から松明を2本抜き取り、1本をフォルトナートに渡し、彼に一礼してから先に立って続き部屋を何組も通り過ぎ、地下の酒蔵に通じるアーチが上についた通路に至った。そうして長い曲がりくねった階段を降りていきながら、ついてくる彼に、君、気をつけてくれたまえよ、と呼びかけた。やっとのことで階段を降り切り、我々二人はモントレソール家の地下墓地が広がる湿った地面に立った。我が友の足取りはおぼつかず、やたら大股で歩くとともに、帽子についた鈴がチリンチリンとなった。オーダルゴ、と彼は言った。もっと先だよ、と私は言った。だがまずは、この洞窟の壁から光を発している白い網目を見てくれたまえ。彼は私の方を向き、酔いの分泌物がにじみ出ている二つの濁った眼球で、私の目をじっと覗き込んだ。小石？と彼はしばらくしてから言った。小石だ。と私は答えた。君、その席はいつから？ゴンゴンゴン、ゴンゴンゴン、ゴンゴンゴン、ゴンゴンゴン、ゴンゴンゴン。哀れ我が友は何分もの間答えることもできなかった。何でもないさ、と彼はやっとのことで言った。さ、と私はきっぱりとした口調で言った。戻ろう。君の健康が大事だからね。君は裕福で人から敬われ、称賛され、愛されている。君はかつての僕同様、幸福だ。君がいなくなったら一大事だ。僕にとってはどうでもいいことだ。さあ戻ろう。ここにいたら君は病気になってしまう。僕としてはそんな責任を負うわけにはいかないよ。それにルクレーシが、もういい、と彼は言った。こんな席なんでもないさ。死にやしない。席なんかで死んでたまるか。そうとも、そうとも、と私は答えた。そして実際、不要に脅かすのも僕の本意ではない。とはいえ、用心はきちんとしなくちゃいけない。このメドックを一口飲めば、湿気から体も守られる。こう言って私は、土の上に長々と並んだボトルの列から一本を引き出し、その首を叩いて割った。飲みたまえ、と私はワインを差し出しながら言った。彼は下びた笑みを浮かべ、ワインを口に持っていった。そして一瞬動きを止め、親しげに私に向かってうなずいた。その間も鈴がチリンチリンとなった。この周りで眠っている埋葬された人たちを祝福して飲むよ、と彼は言った。そして僕は君の長寿を祈願して飲むよ、と私は言った。 彼は再び私の腕をつかみ、私たちは先へ進んだ。ずいぶん広い地下道だな、と彼は言った。モントレソール家は代々続く大きな家系なのさ、と私は答えた。君の家系の紋章を忘れてしまったな。青色の紋字に巨大な人間の金の足、首をもたげた蛇をその足が踏みつぶし、蛇の牙がかかとに食い込んでいる。で、名文は、ネモ、メ、イムプネ、ラケシト。我を攻撃して害を受けずに済む者はおらぬ。結構、と彼は言った。彼の目の中でワインがキラッと光り、鈴がチリンとなった。メドックが回ってきて、私の思いも温かくなっていった。骸骨が山と積まれた長い壁を私たちは通り過ぎていった。骸骨の間に逆だると真柱が挟まり、やがて我々は地下墓地の一番奥まで入っていった。私は再び立ち止まり、今回は思い切ってフォルトナートの二の腕を捕まえた。小石と私は言った。見たまえ、ますます多くなっている。地下道に苔みたいに垂れている。もうここは川床より低いんだ。湿気の雫が骨の間から滴っている。さあ、手遅れにならないうちに戻ろう。君の席、何でもないさ、と彼は言った。先へ行こう。だが、まず、メドックをもう一口。私は、ドグラーブのダルマ瓶を割って、彼に差し出した。彼はそれを一口で飲み干した。目が激しい光をギラギラみなぎらせた。そして彼はカラカラと笑って、私には理解できない仕草とともに瓶を投げ上げた。私は驚いて彼を見た。彼はその仕草を繰り返した。なんだかグロテスクな動きだった。意味、わからんのか、と彼は言った。わからないね、と私は答えた。じゃあ君は同志じゃないな。え？君はメイソンの一員ではない。いやいや、一員だとも、そうとも、と私は言った。君が？まさか、メイソンなのか？メイソンさ、と私は答えた。じゃあ印を、と彼は言った。印を。これさ、と私は答えて、街灯の懐からコテを出した。冗談だろう、と彼は叫んで、二三歩後ずさりした。でもまあ、アモンティリアードに進もう。そうしよう、と私は言って、コテを懐に戻し、再び彼に腕を差し出した。彼はしっかり寄りかかってきた。私たちはアモンティリアードを求めて歩き続けた。いくつも連なったアーチを過ぎ、さらに下へ降り、先へ進み、再び降りて深い穴蔵にたどり着くと、空気がよどんでいるせいで、松明の光も燃えるというより、ほのめくという具合になった。穴蔵の一番奥まで行くと、もう一つまた、今度はさほど広くない穴蔵が現れた。壁には人間の遺骨が並び、頭上の地下道にまで積み上げられ、さながらパリのあの巨大な地下墓地を思わせる。壁四面のうち、一面からは骨が投げ捨てられて地面に散乱し、一箇所では結構な高さの山になっていた。骨を取り去ったことで壁の奥が見えて、さらにもう一つ穴蔵というかくぼみというか、奥行き1メートル強、幅1メートル弱、高さおよそ2メートルの空間が見えた。特に何かの目的で作られたようにも見えず、地下墓地の屋根を支える巨大な柱と柱の間の隙間を形成しているのみ。背後にはこの場全体を囲むがっしりした花崗岩の壁が広がっていた。フォルトナートは鈍い光を放つ松明を持ち上げ、くぼみの奥まで見通さんとしたが、貝はなかった。その弱々しい光では、その果てまで照らせはしなかった。進みたまえ、と私は言った。ここにアモンティリアードがあるのだ。ルクレーシは、あんな奴は無知もお前だ。と我が友が私の言葉を遮り、危なっかしい足取りで前に踏み出し、私はすぐその後についていった。たちまちのうちに彼は奥まりの果てに行き着き、行く手を岩に阻まれたので、愚鈍な戸惑い顔でそこに立ち尽くした。一瞬後にはもう、私は彼を鎖で花崗岩に縛り付けていた。 岩の表面に U 字型の鉄釘が2本、50センチ余りの距離を置いて横並びに止めてある。その一方から短い鎖が、もう一方からは南京錠が垂れている。これを彼の腰にぐるっと巻きつけ、固定するのはほんの数秒の作業だった。彼はといえば、あまりに仰天したせいだろう。抵抗もしなかった。私は南京錠から鍵を引き抜くと、後ろに下がって奥まりの外に出た。手を壁に這わせてみたまえと私は言った。小石の手触りを感じずにはいられまい。実際、ひどく湿っている。もう一度頼むよ。もう戻ろうじゃないか。嫌かね。ではもう君をここへ置いていくしかないな。だがその前にできるだけの世話はしていくよ。アマンテリアドと驚愕から未だ冷めていない我が友は叫んだ。その通り。アモンティリアードと私は答えた。その言葉を発しながら、さっき述べた骨の山相手に私は忙しく立ち働いた。骨をどんどん放り投げていくと、じきに建築用の石材とモルタルが現れた。これらを材料にコテも活用して、私はその奥まりの入り口をテキパキと塞いでいった。石の一段目を積んで間もなく、フォルトナートの酔いがあらかた冷めてきたことに私は気づいた。その第一の現れは、くぼみの奥から聞こえてきた低いうなるような叫びだった。それは酔っ払いの叫び声ではなかった。それから長い、執拗な沈黙があった。私は二段目を積み、三段目、四段目を積んだ。と、鎖が激しく振動する音が聞こえてきた。音は数分続き、その間じっくり聞いて味わえるようにと私は作業を中断し、骨の上に座り込んだ。とうとうガタガタという音が止むと、私は再びコテを手に取り、一気に5段目、6段目、7段目を仕上げた。その壁は今や私の胸の高さに達していた。私は再び手を止め、松明を石壁の向こう側にかざし、中にいる人物に弱々しい幾筋かの光を当てた。想像し、甲高い悲鳴が立て続けに、鎖に縛られた姿の喉からいきなり飛び出した。それが私を力いっぱい引き戻そうとするように感じられた。わずかの間私はためらい、ブルッと身震いした。私は剣を抜き、剣先でくぼみの中をつつき始めたが、一瞬考えた後に落ち着きを取り戻した。私は地下墓地のがっしりした表面に手を当て、これなら大丈夫と満足した。もう一度壁に近づいていった。抗議のわめき声を上げている男に私は答えた。男の叫びに小玉を返し、上乗せし、音量でも力強さでも彼の上を行った。やがて抗議の声は静まった。今や午前0時、私の仕事も終わりに近づいていた。8、9、10段目もすでに完成した。最後の第11段目もおおむね出来上がり、あとは石をもう一個入れてモルタルで固めるのみ。私は重い石と格闘した。その最終的な位置にそろそろと乗せていく。ところがその時、くぼみの方から低い笑い声が聞こえてきて、私の髪を逆立たせた。そうして悲しげな声がそれに続いた。その声を、あの高貴なるフォルトナートの声と認識するのは困難であった。声は言った。ははは、ひひひ、いやいや、実に愉快なジョークだ。最高のジョークだよ。きっと屋敷で散々笑うだろうとも、ひひひ、ワインを飲みながら、ひひひ、アモンティリアドと私は言った。ヒヒヒ、ヒヒヒ、そう、アモンティリアド。だけどもう少し遅い時間じゃないかい。屋敷で僕たちを待っているんじゃないかな。レイディ・フォルトナートもみんなも。さあ、もう行こうじゃないか。ああ、もう行こうじゃないか。と私は言った。頼むよ、モントレソール。ああ、頼むよ。と私は言った。だが、耳を澄ましても、その言葉への答えは聞こえてこなかった。私はイライラしてきた。私は呼びかけた。フォルトナート。答えなし。もう一度呼びかけた。フォルトナート。まだ答えなし。未だ残っている隙間から私は松明を中に突っ込み手を離して落とした。それに答えて帰ってきたのは鈴がチリンと鳴る音だけだった。私は胸が悪くなってきた。地下墓地の湿気のせいだ。さっさと終わらせようと私は仕事を急いだ。最後の石を しかるべき位置に押し込んだ。モルタルで固めた。出来上がったばかりの石壁の前に、私は骨の城壁を元通りに積み上げた。その後半世紀、これを乱した者は誰一人いない。死者よ、安らかに行こえ。江戸川乱歩、アモンティリアードの酒樽でした。アモンティリアードという一語がリフレインとして聞いていますし、何より鈴のチリンという音が頭に、というより耳に残ります。ちなみにこの翻訳は、下北沢の書店 B&B が面白いことを考えてくれて、この翻訳の手書き原稿の PDF をオンラインで販売してくれています。さて、モンキー21号は言うまでもなく、新型コロナウイルスのもたらした激変の中で作られました。僕らの心づもりとしては、その空気を直接雑誌に反映させるつもりはなかったのですが、結果的には部分的ながらコロナ禍のただ中だからこそ生まれたページも含むことになりました。まず、さっきもちょっと触れたブレイディ・ミカコさんの小説は、コロナ禍のただ中にあるイギリスのどこかの街の人と犬の物語です。新聞で読む報道とは違った今のイギリスを生きる実感のようなものが伝わってきます。そしてこの雑誌の編集作業と並行してニューヨークに住むバリー・ユアングローからは一頃は毎日のように新しい作品が送られてきました。ニューヨークのコロナ禍の震源地と言われたクイーンズのエルムハースト病院からわずか1キロのところに住んでいるバリーは日々サイレンの音を聞きながら過ごし、その音がまるで深い海に住む生物の声のように聞こえていたそうです。そうやって書かれた作品のうちの一本、クジラを21号のおしまいに載せました。作品の中に出てくるクジラのヌオーという声はサイレンの音そのままだそうです。で、ここでは別の超短編、サマーハウスを読みます。サマーハウス、バリーアグロー。再び命令が下り、今度は彫像が覆われた。しばし新鮮な空気を求めて、ピリピリした気持ちで公園を散歩する私は、台座の上に乗った背の高い塊が防水シートにくるまれ、ロープで縛られている姿に呆然と見入る。歴史上の人物であれ、神話上の人物であれ、公共の像を隠して何になるんだ、と私は声に出して問う。こういうのは人の気持ちを高揚させるためにあるんじゃないか。だがその反面、それら気高い顔も今や雨風にさらされて損なわれているだろうし、当局がこれ以上不安を煽りたくないと考えるのも無理からぬところかもしれない。小さな墓地に今日で二度目の散歩に私が訪れると、ここでもやはり覆いがかかっている。墓石にまで。これって馬鹿げてるぞと私は考える。こんなもの見たら誰だってすぐ死に装束とか言った不吉な言葉を思い浮かべてしまうじゃないか。それくらいわからないのか。死を忘れさせようと言うんだったら、墓地で？まるっきり逆効果だぞ。だけどそもそも今時こんなに始終墓地を散歩していて私はいいのか。家に帰ると後方がドアの下から押し込んである。鏡はすべて覆わねばならないと書いてある。私は頭をピシャッと叩き、信じられぬ思いに首を振る。鏡なしでどうやって一日中着用を義務付けられた顔カバーを整えるんだ。私は鼻を鳴らす。触って手触りで。重いため息をついて私はタオルを何枚か取り出し、浴室キャビネットの鏡と寝室のクローゼット扉の裏についたひびの入った鏡に覆いをかける。最近の一連の布告の負担と理不尽さに打ちひしがれて私はヘナヘナと座り込み壁に寄りかかる。 当然のごとく、街灯が灯る頃に窓の外を見ると、ぐらぐら揺れるはしごに登った男たちが、巨大なカンバス地で木々を覆い始めている。カンバスのうちいくつかはサーカスのテントの、あるいは遊園地だろうか、色あせたレタリングが残っている。それを見て私は環境全体をそっくりくるんでしまう途方もないインスタレーションを思い出す。秋が来て、夏の心よさ、心地よさ、気楽さもおしまいという時に、サマーハウスの家具を覆うかのような。夏の晩の情景が突如私の心の中に広がっていく。風通しのいい、素朴なバンガローのポーチの影になった果樹の間を、ホタルたちが舞っている。悲しみの痛みが、突然、深く私を刺す。私はため息をつく。ずっと昔の、どこか深くから湧いてくるため息。そして今や、彼らが建物にも取り掛かったことを私は見る。バリューアグロサマーハウスでした。先日亡くなったクリストの大梱包プロジェクトを思わせますが、と同時に次々と禁止や命令が積み重ねられていったコロナ禍の日々そのものを象徴しているようでもあります。ちなみにこのサマーハウス、それからモンキーに乗せたクジラなどの超短編12本を収めた小冊子を急遽作りました。ボッティチェリ、疫病の時代の寓話という題です。イグニションギャラリーというところが作ってくれました。Google でユアグロイグニションギャラリーでサーチすれば出てくると思うので、よかったら見てみてください。さて、モンキー21号発売もこれからなのに、ちょっと気が早いですが、すでに22号の制作も始まっています。今度は怪談。幽霊話をやります。そこに載せるかどうかわからないですが、世界一短いと思える怪談を朗読して、今日は終わりにします。IA アイルランド、幽霊譚のためのエンディング。なんて気味悪いんでしょう、と娘はそろそろと進みながら言った。それになんて重い扉。そう言いながら彼女が触れると、扉はいきなり動いてカチッと閉まった。なんてこった、と男は言った。この扉、こっち側には取っ手がないぞ。僕たち、二人とも君のせいで閉じ込められてしまったよ。二人ともじゃないわ。一人だけよ、と娘は言って、男の目の前で扉をスーッと抜けていって消えた。モンキー編集長、柴田元幸でした。聞いてくださってありがとうございます。モンキー21号、それに他の号も楽しんでいただけますように。